え、皆さんおはようございます。今日は、新たなる出発、聖霊に使わされてと題しまして、使徒の13章からメッセージを、させていただきます。お手元にですね、今日アウトラインがあるかと思うんですけれども、肝心な箇所はですね、重要だと思われる箇所はあえて空欄になってますので、後で一番重要な箇所を向けてるなということにならないように、前にですね、スクリーンの方で赤い字で、アンダーラインが入った箇所が出てきます。その時には、書き込んでくださってですね、くださればと思います。ですので、聖書の箇所と、筆記用具とこのアウトラインの方をお手元に、準備していただければなというふうに思います。最初に英語で簡単に要約を、述べさせていただきますので、よろしくお願いします。And now I am speaking in English. One time, I wanted to teach something to our kids. So I thought about it, and I turned on the rock and roll music very loud. And then, they are listening to the rock and roll music. Then I tried to read a scripture.Then what happened was, of course, they couldn't hear the scripture message. I tried to speak, but they couldn't listen because the noise was so loud. Then next time I just turned off the music. Then I read. Then they realized, the voice is still the same tone, same voice. But this time it was clear.They could hear John, I was reading John 3:16. So my point is, sometimes, nowadays we sometimes feel that the voice of God is so tiny and small and we cannot hear. And where is God? Is he speaking? I don't know, I cannot hear you. Maybe one of the biggest reasons why we cannot hear God's voice is the noise. The noise. Because of the noise around us is so noisy and loud. So even though God is speaking, God wants to speak something to us, we cannot hear because the noise is, because of the noise, we are so busy with something, we are so busy with doing something, and that's why.It's possible that God is trying to speak to us, but we can't hear. Today, we are reading from Acts chapter 13. It's about the church of Antioch. That's a church which sent Barnabas and Saul to the world. It's the first church who did that. When did that happen?It's when they were praying to God and worshiping God quietly, just waiting for His voice. Then God spoke to them. Holy Spirit told them, send Barnabas and Saul to the world. So one of the points I'm trying to make this morning is sometimes we need to act, we need to do.At the same time, we need to pray and doing it. But also, we sometimes need to have a quiet time with the Lord. Then just wait. Hey, where should I go? What's my new direction? Where should I go? At this time, a couple of months ago, I and the Tatsuka Church had some difficulty. But with the prayers of the church, I was sent.By the Tatsuka Church to Mito Church this time. It was much more than our will or our dream or our plan. It's beyond that. And it just happened by the Holy Spirit, I believe. So I'm looking forward to what God is trying to do with the Mito Church through us on our own. And I'm looking forward to it.はい、それでは、これから日本語の方で、させて、今日も伝えさせていただきます。 今日使徒言行録を見ていくわけなんですけれども、使徒言行録ですね、先週も小畑先生の方から使徒の一章のところを、そして使徒全体を通してですね、見ていくことができたわけですけれども、この使徒言行録を読んでいくとですね、私たちたくさんのことを教えられます。問題のない教会形成はない、問題のない開拓伝道はない、問題のない人生はないんだ。むしろその折々にですね、この次から次へと起こってくる問題の連続がそこには記されていますけれども、そのような試練、問題の真っ只中にあって、聖霊なる神様の励まし、支え、そして力強い導きによって、この撒かれた種がですね、少しずつ少しずつ芽を出して、そして成長して豊かな実を結んでいったということがわかります。ですから今生かされている私たちがどのようにして教会を立て上げていったらいいのか、そしてどのように私たちが福音の種まきをしていったらいいのか、そして私たちがその問題に対してどのように対処していったらいいのか、そのようなことをですね、そのような問いに対する答えを見つけるためのヒントが使徒言行録の中にはたくさん語られています。今日はこの使徒の13章を見ていくわけですが、使徒言行録は大きく言ってですね、この構造的に大きくこの2つに分かれているということが言えるかと思います。1章から12節までと13章から最後までですね。13章からはですね、それまでの章といくつかの点で違ってきます。まず第一に、この宣教の中心がですね、今まではエルサレム教会だったわけですけれども、13章以降はアンティオク教会に移っていきます。そしてこのアンティオク教会こそがこの世界にですね、この福音を広げていく、伝えていく、この基地となっていくんですね。そして第2にですね、宣教の主役が、宣教の主役がペテロからパウロに移っていきます。さらに第3にですね、この宣教の対象もですね、今まではユダヤ人に対象に行われていたわけなんですけれども、この章以降は異邦人、つまりこのユダヤ人以外の人々に対して福音が伝えられていくことになっていくわけです。使徒1章の8節、先週のメッセージにも出てきましたけど、使徒1章の8節で主イエス様が天に昇られる直前に残された言葉を覚えておられるでしょうか。それはこういう言葉でしたね。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤ、そしてサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。この言葉がこのまさにですね、その通りになっていくわけなんですね。つまり世界に向けての出発、これが13章なんであります。使徒の働きはよくこの聖霊の働きっていうふうに言われるんですね。聖霊の働きとも呼ばれます。確かにこの使徒言行録をこの読んでいくとですね、確かにこの聖霊様がこのイエス様の弟子たちを用いてどのように働かれていったのかということがよくわかります。今日考えてみたいポイントはですね、実は、今日生きている、今の時代を生きている私たちもこの同じ聖霊なる神様が導いておられるんだということなんです。私たちはこのことをどのぐらい自覚して生きているでしょうか。どうすれば私たちは自覚的に聖霊様に導かれて歩み生きていくものとなることができるんでしょうか。今日はこの使徒の13章に出てくるですね、このアンティオケ教会を見ながら、特に伝道という観点からですね、そのことについて考えていきたいと思っています。先ほど読んでいただいた13章なんですけれども、そこにこのアンティオキ教会、あ、ごめんなさい、アンティオキア教会が出てくるわけですが、実はこの教会ですね、この使徒の11章の後半ですね、11章の後半にその名前が初めて記されています。11章の25節あたりから出てくるわけなんですけれども、 実はですね、このクリスチャンっていう言葉ありますね。クリスチャン、クリスチャン、キリスト者というふうにも呼ばれますけれども、実はこのクリスチャンっていう言葉が初めて使われたのがこのアンティオキア教会、アンティオキア教会だったんですね。使徒11章の25節から26節まで、ちょっとお読みしますね。それからバルナバはサウロを探しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。二人は丸一年の間、そこの教会に一緒にいて、多くの人を教えた。このアンティオキアで、弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのである。アンティオキアの教会の人たちはですね、当時のこの周りの人たちからですね、このあいつらは、もう、あいつらはクリスチャンだ。キリスト者だ。いつもいつもキリスト、キリストって言っている、キリスト信奉者だ。キリストバカだ。ね。そういうふうに言われていた、いわゆるあだ名、ニックネームから始まったんですね。キリスト者、クリスチャンという名前。このアンティオキア教会の時から、クリスチャンとは、このキリストに従う人たち、キリストを愛し、慕う人たちという意味で使われるようになったということなんですね。13章に戻りますけれども、13章の一節では、このアンティオキア教会のリーダーたちがですね、最初に、まず最初に説明、紹介されています。この、まあ、最初に名前の挙がっているバルナバ、そして最後に名前のあるサウロについては、まあ、説明の必要はあまりないかとは思うんですけれども、今回目の止まったのはその真ん中にあるその他の面々でした。調べてみるとですね、その2番目に出てくるシメオン、シメオン、ニゲルというね、呼ばれていたということですから、ニゲル、ニゲル、アフリカ出身のね、ユダヤ教の改宗者だったというふうに思われています。アフリカ人ですね。そして2番目のこの、ルキオ、これもキレネ人ということですので、このキレネっていうのはね、この今のリ、リビアですね。リビア、ごめんなさい。リビアのこの北の方にあたるところなんですけれども、ですので、このルキアもアフリカの出身です。そして、次に出てくるのがマナエ。この人は領主ヘロデ、あのヘロデと一緒に育てられたということですから、まあ、かなりね、この王族のこのかなり身分の高い家庭の出身だったということができます。何気ないこう一目見ると、何気ないこの面々なんですけれども、何かこの麗しい光景だなっていうふうに思いませんか。神様は大勢のこの異邦人たちを主のもとに立ち返らせられました。そしてこのアンティオキア教会というのは、異邦人たちによって初めて形成された、初めてのこのね、歴史を異邦人たちによって初めて形成された教会になっていたわけです。この民族も違う、階層も全然違う、そういう人たちですね、この文化的にもいろんなこの背景を持つ人たちが主を礼拝する、そういう一つの点において、教会が一つに結び合わされていたということがここでわかります。ですね、いろんなこの教会リーダーがいた、そして信徒たちもおそらくそんな感じだったと思います。アフリカ人もいれば、王の家族もいるんです。そこにパウロやバラナバもいる。そのようにさまざまな違いを持っていながら、主を礼拝する、このプーランとかですね、主を礼拝するという点において教会が一つに結び合わされていたということなんですね。断食をして祈りを合わせながら、その一つの中心である主を仰ぎながら礼拝する、祈る、そういう教会の姿がわかります。世界へこの福音が広がることになっていった場所というのは、この多様性あふれるアンティーク教会だったっていうふうなことをね、考えると感動しますね。国籍も関係ない、身分も関係ない、そして主イエスにあって一つとされるんだということは、本当に麗しいことですね。それが教会なんです。福音が伝えられていくときに、さまざまな偏見、そしていろいろな壁が取り除かれていったんだ。着実にですね、さまざまな壁を乗り越えて福音が世界へ広がっていったんだということを、まず私たち覚えておきたいと思います。 さて、今日始められたのはやはり聖霊様でした。聖霊様がサウロとバルナバを指名して召されるわけなんですけれども、ここで次に考えたいのは、聖霊なる神様がこの2人を選んだ、召し出した、それは一体いつだったんでしょうか。聖霊なる神様が2人を召し出した、それは一体いつだったのか。それは教会が主を礼拝し、断食と祈りを持って主を待ち望んでいる時だったんですね。教会が主を礼拝し、断食と祈りを持って主を待ち望んでいる時に、聖霊なる神様が語りかけてくださったということなんです。ですからここでわかります。アンティオキア教会は礼拝する教会だった、そして祈る教会だったということです。アンティオキア教会は礼拝する教会、祈る教会だったということですね。そして彼らが礼拝して、そして祈っていた、その時に聖霊の語りかけが彼らにあったんです。ですから宣教の働きというのは、こういうことが言えるかと思いますね。宣教の働きはこの礼拝と祈りの中から聖霊の導きによって生み出されていくんだ。宣教の働きは礼拝と祈りの中から聖霊の導きによって生み出されていったんだ。このことは大事なポイントであると思います。またこのアンティオキア教会、はですね、この聖霊の語りかけに敏感であった、聖霊なる神様の語りかけに敏感であったということが言えるかとも思います。今は忙しい時代ですね。本当に、この便利なもの、ね、E メール、インターネット、携帯、いろんなものができてね、その分生活にゆとりができるかなってね、できるといいんですけれども、逆にね、忙しさが増してくるっていう、なんかこう皮肉な結果を、となっているようです。いろんな情報があるのもいいんですけれども、ただいろんな情報がありすぎるので、それに振り回されて、そのこの取捨選択がまた極めて難しい。何が正しいのか、何が悪い情報なのかもちょっと分からなくなってくる、そういうこともありますよね。私たちがこの何を優先して、今何をなすべきなのか、そういうことを考える暇もないほど忙しい。私たちですね、どこかでこの静かになってですね、主の前に静まる、そういう時を持たないと、もしかしたらこの間違った方向に進んでいってるにもかかわらず、軌道修正もできないということにもなってしまうのではないでしょうか。忙しいっていう感じがありますね。これ日本語面白いなと思うんですけれども、忙しいっていう感じね、この理心ね、心をですね、心を滅ぼすっていうふうに書きますね。心を滅ぼす、面白いですね。あるいはこの忙殺なんていう言葉もありますね。忙殺、忙しさを殺す。忙しさっていうのはね、私たちをこの無力にするサタンの策略の一つでもあるのかなっていうふうにも思います。詩篇の46章の11節にこういう言葉があります。詩篇46の11節、力を捨てよ、知れ私こそ神。力を捨てよ、知れ私は神である。そういう言葉があります。新改訳聖書ですと、やめよ、私こそ神であることを知れ、というふうに訳されています。やめよ、ね、ストップ、ストップすんだ、静まれ。そしてこの私たちがね、いろいろ人間のこう思いや、この意思によってやっていこうっていうのではなくて、主の前に静まれなさい、私の前に静まれなさい、私がやるんだよ、そういうことを神様は言っておられるんではないのかなというふうにも思います。アンティオキア教会も主を礼拝し、断食と祈りを持って静かに待ち望んでいるときに、聖霊なる神様が語りかけてくださいました。今の時代ですね、神様の御声っていうのは驚くほど小さいんではないでしょうか。聞こえない、神様がわからない、神様の声が聞こえない。私たちが神様の御声を聞き取ることができない最大の理由っていうのは、もしかしたらですね、神様の御声が小さすぎるからではなくって、あまりにも私たちの周りの雑音が大きすぎるからではないのかなっていうふうにも思いませんか。他のボリュームを小さくする、あるいはこのスイッチを切る、そうするとおのずと 神様の小さき御声がですね聞こえてくるっていうことはないでしょうか。アンティオキアの教会もそうですね、この主の小さき御声を彼らが聞き損ねてしまっていたとしたらどうでしょうか。彼らはおそらくですね、自分たちの町での宣教の技にもう満足してしまって、この主が召しておられるこの海外に福音を伝えていくんだっていうね、そういうビジョン、神様の御心に預かることは決してなかったと思うんですね。さて、神様からのメッセージは、パウロとバルナバを私のために選び出しなさい、そして神様が前もって2人に決めておいた任務、仕事に当たらせなさいという内容でした。その任務とは福音宣教でした。アンティオキア教会はバルナバとサウロの派遣命令を神様からのものとして受け入れました。そこでまた彼らがしたことというのがこういうことですね。また祈るんですね。彼らはその神様の御声が本当なのかなということを確認する、確かめるためにまた祈るんですね。そして、あ、これが本当に神様の御心だということを確認した上で、パウロとバルナバを宣教に送り出しました。そしてその時に2人の上に手を置いて祈るんですね。いわゆる安息ですね。伝道の働きというのは教会が神様からの使命を与えられて派遣していくものであるということが言えるかと思います。伝道の働きは教会が神様からの使命をまず与えられて、そして送り出していくんだ、派遣していくものであるということが言えるかと思います。そしてバルナバとサウロは教会から派遣されていくわけなんですけれども、もう一度確認しますが、その背後に働かれておられた方がいるということですね。その方が聖霊様ご自身でした。彼らはこの決してですね、人間の思いや人間の熱っぽい思いや、あるいはこの計画ですね、そのことによって宣教旅行に出たんではありませんでした。彼らは聖霊に使わされて出発したんです。教会に働きかけて2人を伝道の旅へと送り出す、そういう決心をさせたのは聖霊なる神様ご自身なんですね。ですから、この伝道はですね、聖霊なる神様による教会の技である、伝道とは聖霊なる神様による教会の技であるということが言えるかとも思います。決して私の技ではない、一匹狼の技ではないということなんです。聖なる神様がこの一つ この群れを通して行ってくださる、その拡大していくですね、このプロセスなんですね。まずは何よりも神様の御前に静まって祈ることから始まるんだ、礼拝することから始まるんだ。その中で聖霊なる神様が語りかけてくださる御言葉を静まって聞くことから始まるんではないでしょうか。その上で聖霊なる神様は私たちをキリストの技のために選び出してくださる、そして使わせてくださるということなんだと思います。でもよく考えてみるとどうなんでしょうね。福音宣教のために派遣された2人というのは、おそらく教会の中では有能なリーダーだったと思います。だからこそ教会からの全信頼を帯びてですね、受けて、そして送り出されたわけなんでしょうが、でも教会にとっては有能なリーダーを失うことになります。有能なリーダーを失うことになるわけですね。開拓されて1年経った、ようやく基礎固めが終わったばっかりのこのアンティオキ教会なんですね。バルナバとサウロが抜けてしまうということは、大きなこの穴がぽっかりと開いてしまう大きな痛手であったはずなんですね。しかし聖霊様はあえてバルナバとサウロを教会から召し出して伝道の旅へと使わされて送り出されていくわけなんです。3節にこういう言葉があります。彼らは出発させた。実はこの出発させたっていう言葉、これは言語ではですね、解放したという意味があります。解放した、直訳すれば解放したという言葉が使われています。
ですから教会は聖霊様に命じられて神がお召しになった伝道の技のためにバルナバとサウロを解き放った、リリースした、自由にしたんだということがなんですね。教会は神様がお召しになった2人を送り出すためにこの2人を解き放ったんだ、自由にしたんだ、解放した、そういうことなんです。つまりアンティオキア教会は惜しむことなくですね、惜しむことなく有能な人材を福音宣教のために送り出したんだということなんです。ここにアンティオキア教会が福音宣教のために用いられた姿勢を私たちは見ることができるのではないでしょうか。もう少しですね、このアンティオキア教会について見ていきたいと思うんですが、ちょっと戻っていただいて使徒11章の28節から29節を見ていきたいと思うんですが、使徒11章の28節から29節によると、その頃大飢饉が起こったというふうに記されています。その大飢饉が起こってこのエルサレムの地域が被害を受けたということが記されているんですね。そしてこのアンティオキア教会はそこに住んでいる兄弟たちがですね、この飢饉のために苦しんでいるということを知ります。そして書かれている言葉がですね、29節ですね。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めたと書いてあります。彼らはですね、そういう飢饉で苦しんでいる兄弟たちのことを聞いて、早速それぞれの力に応じて救援物資を送る決意をしたということなんです。いくらこの勢いに乗っているですね、このアンティオキ教会といえどもですね、設立されてまだ1年も経っていないような日の浅い形成途上の教会なんです。きっとですね、この話し合いの中で、まだ俺たちまだできたばっかりだし、俺たちには他の教会を助ける力なんてないよなんていうね、お議論もなされたことだと思います。でもアンティオキア教会は与える教会として進んでいくんですね。つまりこの祝福される教会というのは初めから与える教会であるということが言えるかと思います。祝福される教会は初めから与える教会なんだということです。考えてみると、与えるという行為はですね、こちらにこの何かこう余裕ができたらなんていう発想では決して行うことのできないものなんではないでしょうか。余裕ができたら私は何々しよう、ね、そういう考えだといつになってもこの援助あるいは献金というものはできるはずがないんですね。私たちこの愛に、本当の意味で愛に促されなければできないからなんです。このアンティオキア教会はこの母教会のエルサレム教会から今まで受けてきたこの霊的な祝福に対して、今まさにですね、この物質的な援助、物質的な祝福という形でこの感謝と愛を表そうとしたんですね。ですから教会というのは、たとえ生まれたばかりの群れであったとしても、初めから伝道のするために召されているんだと思います。この確かにですね、この内側がまず整えられてから外に出ていくということはもちろんあるかとは思うんですが、かといってこの教会形成と伝道というものですね、これがこの順番に行われるものでもないのかなというふうにも思っています。教会形成か伝道かではない、教会は伝道する群れとして形成されていくということではないでしょうかね。教会は伝道する群れとして形成されていくんだと思います。そしてこの伝道するこのプロセスの中でですね、私たちこの内的に強められて鍛えられていくんだと思います。ちょっと厳しい話なんですが、こういうことを聞いたことがあります。伝道しない教会は死んだ教会である。伝道しない教会は死んだ教会である。どういう意味でしょうか。 去年のですね、8月の夏季修養会の時に野口芳也兄弟がですね、次のような話をされていたのをことをですね、印象に残っているんですけれども、それはこういう話でした。ある時、死んだ教会を絵に描いてくれ、死んだ教会を絵に描いてくれっていうふうにですね、この一人の画家がお願いされるんですね。そして一人のその画家がですね、この筆を取ってですね、この絵を描き始めるんです。その絵はこういうものだったといいます。彼はですね、まずこのゴシック様式の立派な教会堂をそこのキャンバスに描くわけですね。そしてその教会堂のこの入り口に献金箱を置きました。そしてその献金箱がどういうものだったかというと、その献金箱の上に蜘蛛の巣を張らせた、そういう絵を描いたっていうんですね。蜘蛛の巣が張った献金箱、ね、蜘蛛の巣が張った献金箱を置いた絵を死んだ教会の絵として描いたということなんです。これはある意味でですね、伝道しない教会は霊的に死んだ教会であるということが言えるのではないでしょうか。一昔ね、このクリープを入れないコーヒーなんていうね、コマーシャルがありましたけれども、ある意味でね、この伝道しない教会なんてということがね、言えるのではないかなというふうに思います。我々は伝道する教会として形成されることを目指していくんだ。我々は伝道する教会として形成されることを目指していくんだ。私たちがこの外に向かってですね、愛の福音の技を担っていく。そしてその愛の福音の技を担っていくそのプロセスの中でですね、神様が働いてくださって、そして私たちのこの教会がですね、キリストの生ける体としてキリストの似姿にますます変えられていくんだということを神様は期待しておられるのではないのかなというふうに思います。使徒の原稿録に戻りますが、このようにして異邦人、ユダヤ人以外の人たちへの伝道が始まりました。そしてですね、もうちょっと読んでいくとですね、この使徒13章の14節あたりからですね、このアンティオキア、最初のこのアンティオキア教会、こちら今までの話がこちらだったんですけれども、彼らが伝道旅行の中でこの別のですね、このピシディア地方のアンティオキア教会という教会を開拓していきます。また別の教会ですね、そこでこう教会を開拓して、そこで伝道していた様子が14節からその記されているわけなんですが、ちょっとその様子を見てみましょう。42節から43節までですね、こういう言葉が書いてあります。ちょっとお読みしましょう。13章の42節から、パウロとバルナバが街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことを話してくれるようにと頼んだ。集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を崇める改宗者とがついてきたので、2人は彼らと語り合い、神の恵みのもとに生き続けるように進めたというんですけれども、つまりですね、状況を思い浮かべてみると面白いんですけれども、もう彼らはですね、神様 の, この福音のメッセージが聞きたくて聞きたくてしょうがない、ね、来週もまたここに来てぜひ話をしてほしいっていうふうにね、二人にお願いしてせがってるんです。そして集会が終わってからももっと話が聞きたい、ね、そして二人についていったっていうふうに言うんですね。そして、この後 の, この44節によるとですね、ほとんど町中の人々がその主の言葉を聞こうとして集まってきたっていうんです。町中の人たちが、この主の言葉を聞こうとして集まってきた、ね、この町の街道がどのくらい の, この収容能力があったのか分かりませんが、おそらく全員が入りきれるものではなかったと思うんですね。街道にこの行列ができてですね、もう人でごった返している様子が想像できます。そして、街道に行列も、ね、できてお互いしている、道にまでこう人が溢れている、そういう、こう様子が想像できるんですね。行列もできる教会、ね、いいですよね。そして、この47節から、この50節までね、異邦人たちへの素晴らしい救いのことが、ここに記されています。ところがですね、これとは全く逆の反応も見られるんですね。 人々がこの続々と街道に詰め寄せる様子を見たユダヤ人たちは、ひどく妬み、口汚く罵ってパウロの話すことに反対したというふうに記されています。本来ならば自分たちの崇めている神様が崇められているわけですから、その神様の御言葉を聞くためにこんなにもたくさんの人たちがね、行列ができるほど人たちが集まってくるっていうことをもう喜んでもいいはずなんですけれども、なのに集まってきたこのたくさんの異邦人たちの救いをこの我慢できなかったんでしょうね。民族的偏見ですとか、あるいは宗教的偏見のために、かえってひどく妬んだっていうことですから、情けないこと極まりないですよね。結局50節によると、ユダヤ人たちは神を崇める貴婦人たちや町の主だった人たちを扇動してパウロとバルナバを迫害させ、その地方から2人を追い出してしまったというんです。このために伝道者はこの町を去っていくことにならざるを得なかったというんですね。ここに形成されたピシリア地方のこのアンティオキ教会も当然まだまだですね、知識的にも未熟だっただろうし、霊的にも未熟だったでしょう。伝道者がいなくなってしまった。その後の彼らの反応はどうだったんでしょうかね。伝道者がいなくなることで、すぐに内部がガタガタになってしまったっていうふうに書かれているでしょうか。52節。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。パウロとバルナバ、伝道者が去っていってしまった後も残されていた弟子たちはなんと喜びと聖霊に満たされていたっていうんですね。彼らは迫害の真っ只中にありました。試練、問題の真っ只中にありました。伝道者も追放されてしまった。そういう辛い出来事の中で彼らは喜びと聖霊に満たされていたっていうんです。聖書は私たちがこの悲しむそういう感情を持つことを決して否定してはいません。涙を流すことも、イエス様も涙を流されました。彼らも悲しかったと思うんですね。辛かったと思うんです。別れは辛かったと思います。ですけれども、ではなぜですね、彼らはその問題の真っ只中にあって平安でいられたんでしょうか。それでもなお喜んでいることができたんでしょうか。私たちの違いは一体どこにあるんでしょうか。私はこのことですね、最近ずっと考えてきました。なかなか答えが見つからない、なかなかわからない、どうしてもわからない、言えない、その謎がこのね、理解できずにいたわけなんですけれども、でもそのミステリーに対する答えがですね、少し分かってきたような気がしています。私たちはこの考えるわけなんですね。私たち考えます。困難な時に平安でいることなんて無理だ。人を愛しなさい。いやでも人を愛そうって言ったって人を愛することはできないよ。苦手なタイプの人がいるじゃないですか。そんな人を愛しなさいって言われてもできませんよって思うわけなんですね。その結果、私たち思うわけですね。自分にはできない。自分にはできません。できないって思うわけです。自分はなんて愛のない人間だろう。なんてこの意志の弱い人間なんだろうっていうふうに思うわけなんですね。御言葉を実践していくなんて私にはできない。でも、よく考えてみると、当たり前なんですね。できなくて当たり前なんです。私たちが努力したり頑張って歯を食いしばってできることではないんです。頑張る人は自らの限界に気づかされるだけなんですね。それはなぜでしょうか。それはなぜなのか。聖書によると愛ですとか平安、あるいは喜び、あるいは忍耐というようなものは私たちに初めから備わっているものではないからなんです。そういうのは私たちにもともと備わっているものではないんです。今回再確認させられたことは、聖書によると喜び、愛、喜び、あるいは平安、そのようなことすべては実は御霊の実なんだということを言ったんですね。御霊の実なんだ。ヨハネの15章ちょっと開いてみましょう。ヨハネの15章 4節から5節まで、ヨハネの福音書の15章の4節から5節まで、イエス様の言葉です。15章の4節から、私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。つまり喜び、愛、平安、これらは神様とつながっている、神様とつながっていることによって、神様からこの結果としてですね、神様からいただくことになる、神様からの一方的な贈り物なんだ、神様からの一方的なプレゼントなんだ、恵みなんだということなんではないでしょうか。神様とつながっていることによって、結果として神様からいただく、神様からの贈り物であるということなんです。ですから私たち、この困難の真っ只中にあって、どうして聖霊と喜びに満たされていたのかではないんですね。それは質問が間違っているんです。最初にこの祈る、礼拝する、神様により頼むということがあって、その後に結果として平安が来る、喜びが来る、愛なる人間に変えられていくという順番なんですね。平安や喜びはあくまでも結果であるんだということなんです。使徒一章八節のイエス様の言葉ですね、もう一度冒頭にも申し上げましたが、この使徒原稿録の一つのテーマ聖句ともね、いわゆる聖句だと思います。ぜひ覚えましょうね、この箇所。ぜひこの箇所、皆さんでご一緒にですね、声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土、また地の果てに至るまで私の証人となる。アーメン。聖霊に満たされていた、つまり神様にこの全てを委ねていた、だからこそ彼らは力を受けていたんだ、力をいただいたんだ、平安でいられた、喜びに満たされていたということなんですね。伝道者が去っていくことになってしまったピシディアのアンティオキア教会、しかし彼らは決して気落ちをしたりはしませんでした。パウロとバルナバを通してこの働かれてですね、彼らを勇敢に語らせた同じ聖霊様が、取り残されたかに見えるこの弟子たちの上にも脈々と宿っているんですね。私たちこの聖霊に満たされることによって、主にあるこの信仰、そして勇気が溢れてきます。そこに教会が生まれたんです。主の御言葉を聞き、主を賛美し、信仰に導き入れられた群れは喜びと聖霊に満たされていた。そしてパウロとバルナバがその地を去っていってしまった後も、神様の恵みのもとで生き続ける力が与えられたということなんですね。どんなことがあっても揺れ動かない教会、どんな状況をですね、どんな揺れ動く状況の中にあったとしても揺れ動かない、その秘訣、それは一体どこにあるのか。その秘訣は聖霊に満たされること、信仰を持って神様に委ねること、そして自分にはできない、でもそこで終わらないんですよ。自分にはできない、でも神様にあってできるんだ、これが信仰ですね。私にはできない、そこで終わらないんです。でも神様に会って御言葉を実行していくってことはできるんだ、そこに本当に信仰の素晴らしさが、恵みの素晴らしさがあるんだと思います。ぜひ水戸キリストの教会がですね、さらにさらに聖霊に満たされた教会として進んでいくことを目指していきたいと思います。 私たちは、私たち家族はですね、3月末に送り出されて住み慣れていた立川の地を離れて水戸の地へとやってきました。ですが考えてみてください。私たちの誰がですね、この時期に私たちがこの立川教会を離れて水戸教会に招いていただいて、この送られるということを誰が想定していたでしょうか。私たちが願っていたからではない、私たちが考えていたからでもありませんでした。計画していたからでもありませんでした。私はまさにこの聖霊様にですね、送り出される思いで茨城地方水戸の地というですね、私にとっては本当にまさに新天地でですね、伝道と教会形成のためにこの力を尽くして尽力するためにやってまいりました。人間の思いや計画によって送り出されたんではない、聖霊に使わされてやってきました。ですから伝道の本当の主役はもちろん私ではありません。伝道の主役は私ではありません。私は教会の祈りの中から送り出されてきました。そしてその背後には聖霊なる神様の息吹があるんですね。ですから私は立川教会という教会から送り出される思いで立川の地を去って水戸の地へとやってきました。小畑兄弟もですね、同じように水戸教会のこの祈りのうちに送り出されて、そしてアメリカの地に送られる準備を今されています。聖霊なる神様の促しによってですね、私たちにはこの止められない何かがありましたね。その聖霊なる神様にこの促されて、さらにこの主に用いられやすいこの器として整えられるために、この PhD というですね、この大変なこの学びの中に耐えて送り出されていく、使わされていくんだ、そのことを今進められています。そしてそこにも聖霊なる神様の息吹が背後にあるんだと思います。またですね、この伝道の働きは決して伝道者だけの働きではないということも覚えておきたいと思います。私たちこの御言葉に生きる、神様と共に生きるんですね。御言葉に生きて神様と共に生きる、そこにあるこの本当の喜びを、本当の幸せを知った人たちはクリスチャンになれてよかったな、教会に属することができてよかったなと本当に思うんではないでしょうか。ですから福音を伝えずにはいられなくなるわけですね。本当の幸せを本当の意味で掴んだ人たちはそれを自分だけのものにしておくことができないからなんです。ローマの10章14節から15節まで。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。私たちそれぞれ神様に見出されて神様に召し出された者たちです。そして私たちはすでにですね、生活の場に使わされているわけですね。私たちすでに生活の場で使わされています。私たち一人一人がまず神様の御言葉を聞くことから始まって、そしてその神様の御言葉によって養われて、そして信仰にある仲間たちとともにね、成長をしていく。そしてお互いのうちにあるこの愛の絆が深まっていって、その上で今週もですね、このそれぞれの家庭、学校、職場へとそれぞれこの使わされていくことを願いますね。私たち水戸キリストの教会が今後どのような道をたどっていくことになるのか、それは私たちには分かりませんが、これだけは確かと言えることがあります。フィリピ1章6節、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私たちは固く信じているのです。神様はご自身ご自分が始められた技を必ず完成されます。この方こそアルファでありオメガである方ですね。始めであり終わりである方なんです。神様はご自分の目的を 必ずこの私たち教会を通してですね、果たそうとしておられます。ですから私たちは決して諦めることです、諦めることなくですね、ひたすら福音の種をまき続けるんだ。そしてその結果は主に委ねるんですね。その結果は主に委ねる、主に期待するんです。主がこうしなさいと言われたことは必ず主が責任を取ってくださいます。ガラテヤ6章9節、ガラテヤ6章9節、善を行うのに相手はいけません、失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります、という言葉がありますね。善を行うのに相手はいけません、失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになるんだ。あと1箇所ですね、皆さんに聖書の御言葉を送らせさせていただいて、私のこの水戸教会の伝道者としての最初の説教とさせていただきます。ヘブライ人への手紙、ヘブライ人への手紙の10章23節から25節まで、ヘブライ人への手紙10章の23節から25節をお読みいたします。約束してくださったのは真実な方なのですから、公に言い表した希望を揺るがぬようしっかり保ちましょう。互いに愛と善行に励むように心がけ、ある人たちの習慣に倣って習慣を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。最後に私は今祈りたいですね。たとえ私たちがどのような困難の中を歩むことがあるとしても、ここにおられるこのお一人お一人ですね、神様がこれからも支えて励ましてくださいます。そして私たちはいつもですね、どのような困難の中にあったとしても神様を見上げながらこのお方についていきたいと思います。このお方が私たちを使わせてくださって、この方が私たちと共に歩んでくださいます。お祈りしましょう。愛なる主なる神様、あなたの御名を賛美いたします。今日もこのように聖日をお与えくださり、共に礼拝し、共に祈り、共に賛美する、そういう喜びの中に私たちを招いてくださり、ありがとうございます。主よ、今週も日々あなたを見上げて歩んでいきたいと思います。私たちを本当の意味で作り変えることができるのはあなただけです。職場で難しいと思えるような方を愛するということも、世にあって清さを守るということも、自分自身の頑張りや努力によってはできませんでした。でも神様が、頑張らなくていいんだ、私がその力を与えるよと約束してくださっていることを感謝いたします。どうぞ神様の御手がしっかりと私たちを捉え支えてくださいますようにお願いいたします。主よ、私たち働き人を必要としています。愛の人があちらにもこちらにも必要です。もっともっとたくさんの方をあなたは必要とされています。どうぞ私たちを励ましてください、促してください。もっともっと私たちに恵みを体験させてください。お願いいたします。私たちはとても小さいものですけれども、あなたの愛と力によってどうぞ私たちを用いてくださいますようにお願いいたします。神様、私たちこれからまたそれぞれの場へ使わされていきますけれども、たくさんの仕事が待っているかもしれません。多くの方々を私たちを多くの方々が私たちのことを必要としているかもしれません。でも私たちには助ける力がありません。私たちには人を変える力もありません。ただあなた様が人を変える力がありますので、どうぞあなた様が私たちを通して働いてくださいますように、整えてくださいますようにお願いいたします。愛する主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。